おはようございます。ただいまから令和8年第5回弥彦村議会6月定例会を再開します。現在の出席議員は9名であります。定数に達しておりますので直ちに本日の会議を開きます。なお1番足立博之議員から欠席の届出が出されております。本日の議事日程につきましてはお手元の配布の通りでありますので、ご協力をお願いします。最初に日程第1、承認第3号、専決処分の報告について、弥彦村村税条例の一部を改正する条例から、日程第9、議案第37号、弥彦小学校タブレット端末購入契約の締結についてまでの専決条例2案件、専決補正予算2案件、条例2案件、補正予算2案件、契約の締結1案件を一括して議題とします。以上の9案件につきましては、総分厚生常任委員会に審査を願っておりますので、委員長から審査結果について報告を願います。日浦総分厚生常任委員長。
令和8年第5回6月定例会総分厚生常任委員会審査報告。今定例会で本委員会に付託された議案は専決条例2案件、専決補正予算2案件、条例2案件、補正予算2案件、契約の締結1案件の合計9案件でした。これより審査の概要について報告いたします。付託された総務文教に関しての審査では、結婚新生活支援事業補助金の減額理由と今後の結婚支援の予定はとの質疑に、令和7年度の補助申請がなかったため減額補正を行ったものである、また本村単独で婚活イベントなどを実施すると対象者が村民に限られ出会いの範囲が狭くなることから、今のところ新規事業の予定はない。そのため公益的に出会いの場の出会いの機会を提供できる県のハートマッチ新潟の入会登録料の助成を行い、結婚支援に取り組んでいるところであるとの答弁でありました。次に厚生産業に関しての審査では、燕弥彦総合事務組合負担金の増額に関して、中東情勢の影響による原材料価格の高騰が続く中、今後さらに指定ごみ袋の価格改定が必要となる可能性について、村が把握している同総合事務組合の見通し状況はとの質疑に、中東情勢による原材料価格の上昇は一時的な要因と考え、当面の対応として指定ごみ袋の販売価格には反映せず、価格転換は行わない方針であるとの答弁でありました。次に介護報酬の臨時改定に伴うシステム改修委託料増額の詳細説明、村負担及び利用者負担への影響はとの質疑に、介護人材不足や物価高騰対策に伴い介護報酬の臨時改定で新たな報酬体系に 体系等に対応するためシステム改修が必要となる。村負担への影響については、給付費増額に伴い最大で約175万円の増額を見込むが、現時点では詳細な影響額が未定のため、必要に応じて補正予算などで適切に対応していく。また介護報酬の引き上げ等に伴い基本的に利用者負担は増額となるが、実際の増加額は利用している事業所やサービス内容によって異なるとの答弁でございました。以上が主な審査内容でした。審査の結果、今定例会で本委員会に付託された議案の専決条例2案件、専決補正予算2案件、条例2案件、補正予算2案件、契約の締結1案件の合計9案件につきましては、村長提案のとおり、承認・可決することに決定をいたしました。報告は以上でございます。令和8年6月19日、総文工産常任委員長、日浦久夫、弥彦村議会議長、本田高根様、以上でございます。
委員長の報告が終わりました。これより委員長報告に対する質疑に入ります。最初に日程第一、承認第三号専決処分の報告について、弥彦村村税条例の一部を改正する条例及び日程第二、承認第四号専決処分の報告について、弥彦村国民健康保険保険税条例の一部を改正する条例の専決条例2案件について質疑を行います。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第3号及び承認第4号の専決条例2案件について一括して採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって承認第3号および承認第4号は委員長の報告のとおり承認することに決定しました。次に日程第3、承認第5号専決処分の報告について、令和7年度弥彦村一般会計補正予算括弧第10号および日程第4、承認第7号専決処分の報告について、令和7年度弥彦村下水道事業会計補正予算括弧第1号の専決補正2案件について質疑を行います。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第5号及び承認第7号の専決補正予算2案件について一括して採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって承認第5号および承認第7号は委員長報告のとおり承認することに決定しました。次に日程第5、 議案第26号弥彦村行政手続き条例の一部を改正する条例について、および日程第6、議案第27号弥彦村特別職の職員で非常勤の者の報酬および費用弁償に対する関する条例の一部を改正する条例についての条例2案件について質疑を行います。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第26号および議案第27号の条例2案件について一括して採決します。この採決は規律によって行います。本案に関する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに皆さん決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第26号および議案第27号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に日程第7、議案第28号、令和8年度一般弥彦村一般会計補正予算、括弧第2号について質疑を行います。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第28号について採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第28号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に日程第8、議案第29号、令和8年度弥彦村介護保険特別会計補正予算第1号について質疑を行います。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第29号について採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第29号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に日程第9、議案第37号、弥彦小学校タブレット端末購入契約の締結について質疑を行います。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第37号について採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第37号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に日程第10、承認第6号、専決処分の報告について、令和7年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算、括弧第5号を議題とします。本案件につきましては、競輪常任委員会に審査を願っておりますので、委員長から審査結果について報告を願います。丸山競輪常任委員長。
令和8年第5回6月定例会競輪常任委員会審査報告。今定例会で本委員会に付託された議案は、専決処分の報告について、令和7年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算1案件でした。本委員会では、付託議案審査前に担当所長から、令和7年度弥彦競輪の収益と使途状況、令和7年度弥彦競輪開催別収益と全国売上等の推移、弥彦競輪売上等の推移、ミッドナイト競輪の売上状況、一般会計繰出金及び基金積立状況、施設改修計画等の報告があり、その後審査に入りました。審査では質疑はなく、本委員会に付託された承認第6号専決処分の報告について、令和7年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算括弧第5号は村長提案のとおり承認することに決定しました。なお、会期外の所管事項調査について最終日の本会議に議長に対して継続審査の申し入れを行うことにしました。報告は以上であります。令和8年6月19日、競輪常任委員長丸山博史、弥彦村議会議長本田高根様。
委員長の報告が終わりました。承認第6号専決処分の報告について、令和7年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算括弧第5号について質疑を行います。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより討論に入ります。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第6号について採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は承認であります。承認第6号は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって承認第6号は委員長報告のとおり承認することに決定しました。次に日程第11、議案第39号、令和8年度弥彦村一般会計補正予算括弧第3号を議題とします。これより提案者から提案理由の説明を求めます。村長。
それでは令和8年第5回弥彦村議会6月定例会に追加提案いたします。議案の用紙をご説明いたします。議案第39号令和8年度弥彦村一般会計補正予算第3号につきましては、自動運転バス事業に関する検証委員会設置のため歳出予算を計上するものであります。この度の自動運転バスによる人身事故につきましては、事業主体である村として誠に遺憾であり、責任を深く感じております。今回の事故により負傷された方々をはじめ、村民の皆様に改めて深くお詫びを申し上げます。本委員会では、学識経験者など第三者の視点から自動運転バス事業の導入の経緯や、実施体制、過去2回の事故対応の適否や、リスク管理体制などについて検証を行い、今回の人身事故に対する村としての説明責任を果たしてまいります。議員各位におかれましては、十分ご審議の上、何卒ご承認いただきますようお願いを申し上げます。以上で提案説明を終わります。令和8年6月19日、弥彦村長本間義行。よろしくお願いします。
上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。花井議員。
通告に従いまして質問を行います。村が独自一般会計補正予算第3号議案書の108ページ、2巻1項1目1節自動運転事故検証委員会報酬135,000円、村が独自に設置する検証委員会については新潟県警や国交省の調査とは異なり、事業主体としての村の意思決定や管理体制そのものを検証することが必要と考えます。しかし結果として外部調査と同じ内容にとどまるのであれば、村独自の検証委員会を設置する意義が失われます。そこで伺います。村の事務執行や弥彦ルートのリスク管理の妥当性、過去の事故後の対応の適否、意思決定過程の問題点など、行政内部の責任に踏み込んだ検証を行うことができるのでしょうか。2番、また、検証対象には、事業を承認した議会の判断過程も含め、行政と議会双方の管理体制を検証する視点を持つべきと考えます。3番、委員の選任にあたっては、行政から独立した立場で意見を述べられる専門家を中心に構成することができるのか、以上の点について、村独自の検証委員会としての役割をどのように確保するのか伺います。
答弁を求めます。村長。
それでは、花井議員のご質問にお答えをいたします。現在、警察においては、自動車運転致傷罪等の観点から、刑事事件として捜査が行われており、国土交通省においては、自動運転バスの車両や運行システム、オペレーター教育の適否など、技術的な観点から調査が行われているものと承知をしております。今回、村が設置する検証委員会の目的や内容は、議員ご指摘のように、事業主体としての村の意思決定や管理体制など、自動運転バス事業のこれまでの経緯や、進め方等について振り返り、課題や問題点等を明らかにしていくものであり、おのずと警察の捜査や国土交通省の調査とは、視点や内容は異なるものであるというふうに考えております。また、弥彦村役場自体が警察の捜査対象となっていることから、検証委員会の事務局は、自動運転バスを所管する地域交通対策室ではなく、総務課において取り組むこととし、外部の有識者の専門的知見からのご意見やご提言をいただくことにより、検証の客観性が担保されるものと考えております。こうしたプロセスを経ることにより、人身事故を発生させてしまった村としての説明責任を果たし、信頼回復を図ることが重要であるというふうに考えております。その上で、人身事故発生の経緯や原因等を踏まえ、しかるべきタイミングで私を含め、利者側の処分等を検討していくものと考えております。なお、検証委員会の委員構成や検討内容につきましては、副村長から答弁させます。私からは以上です。
副村長。
それでは私の方から検証委員会の委員構成等について、私の方からお答えをさせていただきます。検証委員会の委員の構成や独立性の担保についてですが、6月8日の全員協議会におきまして、説明したとおり、3名の外部有識者により構成する予定で考えております。1人目は、新潟大学経済科学部学部長の宍戸邦久教授でございます。宍戸先生は、地方行政が専門でございまして、県の総合計画策定委員長等を務められ、この弥彦村の議会基本条例、これの制定にあたり、ご助言をいただいております。 ご自身が総務省旧自治省のご出身で、国だけではなくて県でも勤務経験がございます。そういう意味で行政の実務にも明るい方だというふうに考えております。次に三条市の姫さゆり法律事務所の山内龍太弁護士につきましては、企業法務や交通事故がご専門で、企業のコンプライアンス、法令遵守であったり、あるいは内部統制などに明るく、大学で教鞭を取られたご経験があるとお聞きしております。3人目につきましては、6月8日の全員協議会の段階ではご報告することができておりませんでしたが、監査法人のデロイト東松、こちらのリスクアドバイザリー部門の西健二氏の内諾を得られたところであります。西氏につきましては、監査法人において各種リスク管理であったり企業の内部統制を担当されている方と承知をしております。今後の進め方につきましては、補正予算案がお認めいただいた後で委員の皆様方と協議をしていくこととなりますけれども、今申し上げたそれぞれのご専門の立場から自動運転バス事業のこれまでの経緯や進め方等について振り返りを行い、それに対して課題や問題点をご指摘いただくことで、今議員が懸念されました委員会の独立性であったり、あるいは検証の客観性は担保されるものと考えております。また都度議会の皆様方にもその経緯についてはご説明させていただきたいというふうに考えております。また議会の判断も検証の対象とするのかというお尋ねについてでありますが、今回の検証委員会はあくまで事業主体としての村の意思決定や管理体制など自動運転バス事業のこれまでの経緯や進め方について、利者側の対応について振り返り、課題や問題点等を明らかにしていくものであります。そういう意味で、村長部局における事業の進め方等を検証の主たる対象とするものであり、執行部の対応をチェックする立場の議会の皆様のご判断の適否について、この委員会の検証の対象とすることはなじまないものというふうに考えております。私からの答弁は以上になります。
再質問ございますか。花井議員。
はい、ルール説明いただきまして担保できることを期待いたしますが、過去2度の物損事故を起こした手動切り替え時の対策、歩行者が多くなる弥彦ルートのリスク対策、交通整理員等による安全運行支援体制の構築がなされていたのか、行政と議会の運転再開への判断過程まで踏み込めるのでしょうか。
副村長。
はい、お答えいたします。今花井委員がおっしゃいました弥彦ルートの利息管理等につきましては、私どもも運行を開始するにあたってさまざまなリスク分析であったり、それに対する対策であったり、それらに対して、少し、こういう、結果としてこういう事故を招いたということは、その開始前の手続きにおいて、丁寧さを欠いているんではないかという問題意識を持っております。そういう意味で、今、花井委員がおっしゃったような内容も含めて、私どもの検証委員会での中で、委員の皆様方にご意見をお聞きするなど、検証の対象としてまいりたいと考えております。
他にございますか。よろしいですか。はい、これで通告による質疑は終わりましたが、この案件の重要性を鑑み、関連質問として質疑があれば質疑を許可いたしますが、質疑はありませんか。丸山議員。
それでは、 議案第39号一般会計補正予算のただいまの質問に関連いたしまして、12節の行政法務委託料44万円に関して伺います。第1節の自動運転事故検証委員会委員報酬と、8節の費用弁償に関しては説明があったと思いますが、この行政法務委託料に関しては詳しい説明がなかったと思いますので、内容をお聞かせ願いたいと思います。
総務課長。
今ほどの丸山議員のご質問にお答えいたします。行政法務委託料44万円の内容につきましては、今回の事故について捜査や調査が長期化することが見込まれることから、村顧問弁護士に対して被害者対応に関する相談など通常の契約の範囲を超えた相談をお願いすることになるため、今回の事故に関する件について別に契約をするものでございます。以上です。
他にご質疑ございませんか。小熊議員。
はい、それでは今の件で関連してお尋ねしたいと思いますが、今回の検討委員会の内容に、それ、沿って、今後、まあ、その内容、事故の内容と、我々とか行政の皆さんはよくご承知だと思うんですが、村民の方々があまり事故を起こしたんだなっていうのは分かるけど、内容的には分からない方が多くいらっしゃると思うんで、これを踏まえて、村民の方々にどのような説明をいつ頃されるのかお尋ねしたいと思いますが。
副村長。
はい、小熊議員のご質問にお答えいたします。村民の皆様への周知、ご説明についてでありますけれども、具体的な、いつどのような形でというのは今の段階では副案はございませんけれども、今後、まあ、現時点では3回程度検証を行ってまいる予定であります。その都度資料であったり議事要旨であったり、そういったものは公開等をしてまいる予定でありますけれども、そういったものをどういう形で周知していくかについては、今後よく検討してまいりたいですし、今小熊議員がご指摘のように村民の皆様方への説明責任という観点からしっかりとお伝えしていけるように考えてまいりたいと思います。
他にご質疑ございませんか。
そのような説明をお願いしたいと思いますが。
他にございませんか。古川議員。
今花井議員からも質問されましたけど、このですね、議案書のこの内容、62万円、私はこれはですね、この時の108ページの内容がですね、これ書いてある、教育総務費、それで教育委員会費、そこから報酬の1、それから旅費と、ここからこのようにお金が出ている。なんで、その理由は私には分からない。こういうものだったら特別に項目作って、交通事故のあれだということで、あるいはなんていうかな、交通事故対策室のなんかで落とすべきだって、なんでこんな教育費の交通事故がまず拾うこと自体が私はおかしいと思ってる。それだけ答弁です。なおかつ、説明があります。もう一回質問させます。今後のスケジュール、7月から11月までね、3回に分けてやるって言うんですよ。何をやるんですか、これ、私、分からない。俺はもう、私はすぐこんな見た瞬間に、あ、おそらく、警察とか、そういうところからいろいろ来たら、その問題に対して、おそらく村瀬やるんだろうというように判断しました。これは村長の私は逃げ口だと思ってるんですよ、はっきり言って。まずは責任を取ってもらいたい、私は。村と責任を取って、 その上でこれをやるなら私は分かる。責任も取らなくてみんな人任せ、村長その辺でいかがですか。ご答弁にお願いします。
答弁を求めます、
はい、村長。検証委員会等の補正予算案につきましては、自動運転バス事業の経緯などを振り返り、課題や問題点を整理し、明らかにしていくことが、人身事故の発生に対する村としての果たすべき責任であるというふうに考えており、本日、追加提案をさせていただくという形になりました。私から以上です。
古川議員。
その理由が私は何としても分からないんですよ。だからこの間も私はふるさと納税の件で全部内容出すかって言われたらこれ出ました。その時にいてヤシコムのデジタル化推進ということで23,970,000となる。こいつらこれメモ買っての973万7,000、おそらくこれは自動運転にこれ使ってると思う。だから私は自動運転のいつか
深井議員、
はい、
ちょっと質問が逸脱するように思
います。いや逸脱しないで、これ自動運転のことに対して聞きたいんですか。これは質問じゃない。なんでこういうふるさと納税からこの金が出るんだって聞きたい。だったらちゃんと私が言いたいことは自動運転の項目を取ってそこから出してもらいたい。そういうふうにきちんと誰が見ても分かるようにしてもらいたい。俺に言わせたらそういう情勢としてごまかししてると思ってるんだ。その辺ははっきりとこれからそういうやってもらう。特に私は三条も全部調べました。ふるさと納税全部細かく書いてありますよ。全部個人にしてそういう人一人様のお金ですからね、やっぱりきちんと誰が見ても納得するような表示をしてもらいたいということで、これだけ私は村長にお願いしてとお願いします。
答弁はいりませんか。総務課長。
今ほど先ほど古川議員が最初にご質問いただきました予算の出どころに関するお話でございますが、今回予算説明会において説明した際は議案書6月定例会の議案書の108ページで2巻1項1目の一般管理費から支出をするもので補正をしております。今ほど古川議員が例示されました冊子については令和6年度の当初予算書でありまして書類が違うものと考えておりますので、もう一度書類をご確認いただければと思います。以上です。
他にご質疑ございませんか。質疑なしと認めます。お諮りします。議案第39号は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略し本日採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第39号は委員会付託を省略し本日採決することに決定しました。それはまた後でです。ただいまは委員会付託を省略するということの採決でございますので、それでは、委員会付託を省略し本日採決することに決定いたします。これによりこれより討論に入ります。討論はありませんか、はい、まず本案に反対の方の発言を許します。古川議員。
私は反対討論をさせていただきます。警察の捜査、国土交通省の捜査とは別に村独自で事故の検証を行うための経費を計上するものとの説明であるが、村でできない事故のため公にお願いしているのであり、なぜ村で行う理由は全く私はないと思う。どうしてもやりたいならばはっきり私言わせてもらう。町の責任というのはポケットマネーでやってもらいたい。私は村のお金を一切こういうのに使ってもらいたくない。そして村の責任を今すぐ取ってください。そこからの出発ですよ。それ取らないでみんな人任せにする、これには私は納得できない。責任も取らずに何を考えているのか全く私には理解できません。今すぐ実行行動してください。上記の通り私は1ミリたりとも1セントも賛成できません。以上で私は反対討論を終わります。以上です。
次に賛成の方の発言を許します。丸山博史議員。
それでは議案第39号一般会計補正予算第3号について賛成の立場で討論いたします。自動運転バスミコピョン号が起こした人身事故において村独自の第三者による検討委員会を設置することはガバナンスや社会的信用の観点から非常に適切な判断と考えます。今回の事故は2024年の運行が始まって以来実に3回目の事故です。過去2回の物損事故の際も村や運行会社は対策オペレーターの技術チェックや研修システムの仕様変更などを講じていました。それにもかかわらず今回より深刻な人身事故を防げなかったという事実は重く、警察の捜査、国交省の調査、役場内部だけの検証では対策に甘さがあったのではないかという批判を免れません。今回の事故を含め過去の事故はいずれも自動運転中ではなく障害物回避などのためにオペレーターが手動操作に切り替えた直後に発生しています。手動切り替え時は自動ブレーキや各種センサーが無効化される仕様であり、オペレーターは十分な訓練を受けていたにもかかわらずミスが起きてしまいました。これは単なる個人のヒューマンエラー、うっかりミスとして片付けるべきではなく、システムの設計や人と機械の入れ替え、インターフェースの仕組みそのものに構造的な欠陥がないかを疑う必要もあると考えます。こうした高度な技術的、システム的な検証には専門家などの外部の目が必要不可欠です。地方公共団体における第三者委員会調査等指針について日本弁護士連合会日弁連がガイドラインを示しております。この指針では第三者調査委員による調査の趣旨、第三者調査委員会の設置、委員の地位、委員の在り方、調査の範囲、方法などが示されており、この指針の中で調査委員会の委員は適法かつ適正な行政の執行を確保するため、 公正中立な立場から対象事案につき事実関係を把握認定し、必要に応じて意見等を形成し、これを報告することを目的とするという趣旨にふさわしい見識を持ち、予断と偏見を排することができるものであり、かつ利害関係を有しないものでなければならないとあり、先ほど村長、副村長より説明があった委員の公正、また独立性の担保という点でも妥当と考えます。ただいまの反対討論で古川議員は、村独自の調査は村長のポケットマネーで行うべきと言っておられましたが、村長が私費で調査を行うということは、恣意的な委員構成になる可能性を排除できず、また委員の独立性、透明性を著しく損なう恐れがあります。また地方自治法や公職選挙法に抵触する可能性も排除できません。この検証委員会において重要なことは、過去の2回の物損事故も含め、事業の実施体制、ハード面、ソフト面、安全管理、リスク対策等、あらゆる面において第三者の視点で公正中立に再検証し、今後の事業執行の適正化を図ることであります。自動運転の社会実装は全国で期待されていますが、今回は観光客でにぎわう温泉街、おもてなし広場付近という一歩間違えれば大惨事になりかねない場所で起きてしまいました。村が税金を投入して主導する事業だからこそ、警察の捜査、国交省の調査、また役場内部だけの調査では責任逃れや甘い身内びいきと見かねられません。第三者の検討委員を入れることで、調査の独立性、透明性を担保し、客観的なデータに基づく検証結果を公表することが、村民や観光客からの信頼を取り戻す唯一の方法であると考えます。全国に先駆けて自動運転に取り組んでいた弥彦村だからこそ、ここでなあなあにせず、第三者の厳しい目で何がダメだったのかを徹底的に洗い出すことは、地方自治体の危機管理としても正当なプロセスであると考えます。よって自動運転事故検証委員会に関する補正予算、議案第39号に賛成するものであります。以上で賛成討論を終わります。
他に反対討論はございませんか。花井柚原議員。
議案第39号一般会計補正予算第3号のうち、自動運転事故検証委員会設置にかかる経費について反対の立場から討論いたします。今回の自動運転バス事故については、すでに新潟県警による捜査、国土交通省による外部調査が進められております。村独自の委員会を設置するなら、行政内部の意思決定管理体制まで踏み込む必要があります。しかし行政が設置する委員会では独立性が担保されず、それができる保証がありません。このままでは検証したという形式だけが残り、再発防止のための実質的な検証が行われないまま、行政の自己点検にとどまる可能性が否めません。先ほど三上副村長からの答弁をいただきまして、ちょっと安堵したところもありますけれども、結果として外部調査と重複し、村独自委員会の意義が薄れると思います。村として真に責任を果たすのであれば、まずは外部調査の結果を踏まえた上で、必要に応じて 第三者性の高い仕組みを再検討することこそが適切であり、現時点での委員会設置は拙速と言わざるを得ません。以上の理由から本議案には賛成できません。議員各位の慎重なご判断をお願いし、反対討論といたします。
次に賛成の方の討論はございませんか。日浦議員。
私は議案第39号一般会計補正予算括弧第3号について賛成の立場で討論をいたします。去る4月12日に弥彦地内で発生した自動運転バスの人身事故について、村側はすでに事故直後から全面休止している自動運転バスを今年度いっぱい運行しない方針を示しており、独自の検証委員会を立ち上げ、過去2度の事故を含め今年度の実施体制を検証することを内外にすでに表明をしております。事故の詳細については現在主に新潟県警が人的ミスや業務上の不備について、弥彦村はもちろんのこと運行受託業者や車両管理業者を捜査中であるというふうに伺っております。村は国や新潟県警察の事故調査に全面的に協力をして、ことの詳細を明らかにするのはもちろんでございますが、事業主体である当村も第三者を含めた検証委員会を独自に立ち上げていただき、この度のあってはならない人身事故の詳細を独自に検証する必要があると私は考えます。今回のような事案は二度とあってはならない極めて重大な事故であり、私は国や県警の調査だけでなく、ぜひとも本村独自の調査委員会を立ち上げていただき、第三者からの視点で村の対応をぜひ検証するべきだと考えております。そしてことの詳細を早急に明らかにしていただきたいと思います。よって私は本案に賛成をいたします。以上でございます。
次に本案に反対の方の討論をございませんでしょうか。次に賛成の方の討論はございませんでしょうか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第39号について採決します。この採決は規律によって行います。議案第39号は村長提案のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立多数と認めます。したがって議案第39号は村長提案のとおり可決することに決定いたしました。ここでしばらく休憩といたします。再開は11時10分といたします。 会議を再開いたします。次に日程第12発議第1号弥彦村議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。これより提案者から提案理由の説明を求めます。小熊議会運営委員長。
それでは提案説明をいたします。本案は印刷製本費の削減、ペーパーレス化の推進、さらには物理的な保管スペースの解消を図るため現在書面により議員及び関係者に印刷を配布している理解力について原則としてこれを取りやめ村のホームページやグループウェアを活用した電磁的記録による入手方法へと移行するため弥彦村議会議会規則第125条の議会録の配布について所要の改正を行うものであります。ご審議の上可決いただきますようお願い申し上げます。以上であります。
以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。柏木議員。
今報告ありましたけれども、会議規則の配布の関係ですけれども、よろしいでしょうか。
委員長が答弁することになります。委員長が答弁することになります。
いや、委員長にね、はい。じゃあ、委員長にお聞きします。要は、会議録の配布なんですけれども、これについて私たちは議会終わると議会の一般質問からいろいろ来ておりますが、その後確かね図書館とかそういうところに配布してあると思うんですけれども、その全般的なやつが分かったら教えてもらいたい。職員だけであるのか、それとも他のところに公民館とかいろいろなところに議事録を配っているのか、それが分かったらお願いしたいと思いますし、もしかダメでしたら事務局側にお願いしたいと思います。
小熊議会運営委員長。
はい、分かりしで、事務局の方に、お話ししたいと思いますのでよろしくお願いします。
よろしいですか。それは
今現在配っているこの議事録は他にどこに配っているのか、多分してあると私は思っていますので、前の議員の方から私聞いたことがある覚えがあるんですよ。だからその配布先はあるのかないのか、そこをちょっと確かめてお聞きしておりますので、
それも含めて小熊議員から後で報告願います。
確認取ってお連絡いたしますが。
他にございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お諮りします。発議第1号は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略し本日採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって発議第1号は委員会付託を省略し本日採決することに決定いたしました。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。討論を終わります。これより 発議第1号について採決します。この採決は規律によって行います。発議第1号は原案のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって発議第1号は原案のとおり可決することに決定しました。次に日程第13、議員派遣の件についてを議題とします。お諮りします。会議規則第129条の規定により、お手元に配布した内容で議員を派遣することにしたいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、お手元に配布した内容で議員を派遣することに決定しました。次に日程第14、議会運営委員会の閉会中の特定事件、括弧首相事務の調査についてから、日程第17、議会改革特別委員会の閉会中の特定事件、括弧所管事務の調査についてまでの4案件を一括して議題とします。このことにつきましては、会議規則第75条の規定により、議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長からお手元に配布しました特定事件の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がなされております。お分かりします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定しました。以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。これをもって6月定例会を閉会したいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いします。村長。
令和8年第5回6月定例会につきましては、初日に提案いたしました報告2案件、承認5案件、議案13案件、すべてお認めをいただき、誠にありがとうございました。また、本日追加提案いたしました自動運転バスの事故に関する検証委員会の補正予算もお認めいただき、感謝申し上げます。今回の自動運転バス事業における人身事故につきましては、村民の皆様をはじめ、各方面から厳しくご批判をいただいており、村長として重く受け止めております。有識者による検証委員会において、自動運転バス事業の選定や当該事業の実施体制、特に過去2度の自損事故の原因と、それを踏まえた対策や、弥彦ルートの運行開始にあたっての安全対策の適否について検証を進め、村として説明責任を果たすとともに、信頼の回復を図ってまいります。本定例会における慎重なるご審議に対し、改めて感謝を申し上げ、閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。
最後に議長よりご挨拶申し上げます。本定例会においては、報告2、承認5、議案13、最終日追加議案2の計22件の案件が審議され、いずれも承認、可決されました。議員の皆様をはじめ、関係各位のご協力に厚く御礼申し上げます。最終日追加議案では、追加案件では、去る4月12日発生の自動運転バスの人身事故に対する村独自の検証委員会の設置と弁護士費用等の補正予算が審議されました。観光地弥彦としてあってはならない事故であり、負傷された方々に議会の責任においても心からお詫びを申し上げます。また一日も早く健康が回復されますことを願う次第であります。二度の物損事故を得て、このような事故が発生したことは誠に遺憾であり、 安全対策に対して厳しい各議員のご指摘がありました。今後このようなことはなきよう議会の責務を果たしてまいりたいと思います。これから猛暑が想定される夏に向かいます。議員各員におかれましては健康に十分留意され、さらなる活躍をご祈念し、本定例会終了のご挨拶とさせていただきます。以上をもちまして、令和8年第5回弥彦村議会6月定例会を閉会します。お疲れ様でした。